どうかコリント人への手紙第1、1章をお開きください。私たちの救いについて教えてきたパウロ、19節から25節を私たちはもう学んできましたが、そこで実は私たちは神の恵みによって救われたんだと、人間の知恵であったり人間の行いではないということをパウロは教えました。そしてこの26節のところから、あなたや私が救いに預かったのは実は神の恵みによ、神の選びによるんだということを教えました。私たちが神を選んだのではなく、神が私たちを選んでくださった、あなたを選んでくださった。そして私たちはこの26節のところ、兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさいって、私たちは神によって召されたんだと、前回私たちはそれを有効証明という、そういう神学的な言葉を使いながら、私たちは神の成してくださった救いの御業を学んだわけです。おそらく皆さんにとってこれ覚えておくべき、暗唱すべき御言葉の一つというのは、皆さんのノートにも書いておきましたように、テモテ第二の手紙の1章の9節のところ、そこには神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。素晴らしいと思いません？もうまさに私たちが教えられていることをその通りここに要約してパウロ自身が記してくれました。神が私たちを救ってくださった、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるんだと、こうして私たちは救いに預かったんです。救いは神の御業です。神が私たちの心に働くことによって、神はその人のうちに自分自身の罪を示してください。同時に、そんな自分を愛してくださった主の愛に感動と感謝を覚えるわけです。そして主を心から何者よりも愛したいとの思いを持って信じ受け入れていくわけです。これすべては神の恵みの御業であると。前回私たちが見たように、私たちはイエス様を信じたら何をいただくのかではなくて、イエス様が私たちを救いに招かれた時にイエス様が問われたことは、あなたは私をこの世のすべてのものよりも、あなたの財産よりも、あなたの家族よりも、そしてあなた自身よりも私を愛するかって、これが神が私たちに問われているわけです。旧約の時代から新約の時代に至って、すべての時代にあって、すべての人々に神が問われたことは同じです。あなたはすべてのものより、この世のいかなるものよりも、そして自分自身よりも、あなた自身よりも私を愛するかって。そしてあなたも私も神の恵みによって、はい、私はあなたを愛しますと言って、私たちは主に従う選択をしたんです。これもすべて神の恵みであった。このように神は私たちを新しく生まれ変わらせてくださった、作り変えてくださったって。で、今日私たちはこの26節の続きを見ていくんですが、ご覧くださいます。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありませんと。パウロはこうしてこの神様の選びの対象について話を進めるわけです。というのは、ここに描かれている人々っていうのは、人々が人間的な尊敬を払った人々です。また本人たちも、私たちはその自分たち以外に比べてはるかに勝っていると、そのように自負していた者たちです。あえてパウロはこの人たちを挙げることによって、大切なレッスンを教えようとするんです。それを今から見ていくんですが、その前に皆さんに見ていただきたいのは、ここに書かれてあるこの人々、どんな人々かです。この世の知者、権力者、身分の高い者、 一体どういう人々なのかです。まず最初にこの世の知者と書かれてあるんですが、この世っていうのは罪の性質であったり人間の基準という意味です。ここで使われているこの世という言葉で、注目いただきたいのはこののっていう前置詞なんですけれども、この文脈の中ではここしか使われていません。日本語では何々のっていうふうにいっぱい書かれてあるんですが、ここで使われているギリシャ語は他に見ることができません。この文脈の中ですけれども、これは直訳すれば何々によればということです。そして知者というのはもう見てきました、賢明であったり博識な人。でもそのように呼んでるのは神ではないんですよね。この人たちは賢明な人だとか、このようなこの人たちは博識な人だって呼んでるのはまさにこの世なんです。だからこの世によれば、この世の基準に基づけば、人間の基準で言えば、この世の基準で言えば知者である人たち、そのように人々から呼ばれている人々。2番目のこの権力者っていうのは、権力や影響において重要とされている人々です。権力のある人々、また影響力において大変重要だと思われているような人々。3つ目のこの身分の高い人っていうのは、確かにこの言葉通り高い地位を得ている人、またその生まれが高貴な人、そういう意味がある言葉をパウロはあえて使っています。どちらかというとこの2つの最後の2つ、権力者と身分の高いものっていうのは社会的地位にある人たちのこと、指導的立場にある人であると、レオ・モーリスはそのように説明を加えています、ね、この世から人々から大変知恵があると言われている人々、この社会にあって知恵が高くて、ひょっとしたら生まれが高貴で、そして影響力のあるような人々、まさに人間が言うエリートたちです。でパウロはこの人たちが実際に存在しているということを認めてますでしょ。ご覧いただくと、この世の知者は多くはなくという言葉が繰り返されています。権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。つまりいるということをパウロは確かに認めているんです。そういう人はたくさん確かにいたわけです。でパウロがあえてこの人たちをここに挙げているというのは、確かにこの人たちはこの世からは称賛されているかもしれない、でもだからといって彼らが救いに預かることにはならないんだということです。たとえこの世のすべての人たちが知者と呼んだとしても、またこの世で最も高い地位を得ていて非常に多くの人々に影響を及ぼす影響力を持っていようと、神はこの神に逆らい続ける人々のことを何て呼んでるかって、愚か者と呼ばれるんです。なぜこの人たちが神の前に愚か者なのかって。それは彼らは神の前に心を開こうとしないからです。この人たちの問題っていうのは、自分には救いは必要ではないと、救いの必要性を認めないんです。不思議なのはそれでいて何かを崇拝してはいるんです。この人たちに共通していることは何かっていうと、彼らの関心は人々の目であったり、この社会での評判であったり、またこの世において成功を収めること、そのことしか考えてない。この地上のことしか考えてない。自分たちの知恵とか力でもって達成した、また達成すること、そこにしか関心を払ってないんです。実際にパウロがピリピ人の手紙の中で3章の19節のところに、彼らの最後は滅びです。どんな人々か、キリストの十字架の敵として歩んでいる人々です。イエス様の救いに対して全く心を開こうとしない、イエス様が十字架で備えてくださった完全な救いを否定し続けている人たち。パウロはその人たちに対して、彼らの最後は滅びですと、 彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですって。この地上のことしか考えてない。どうやったらもっと地上において宝を詰めるか、どうやったらもっと地上で楽しく生きれるか、どうやったら自分を満足させることができるか、地上のことしか考えてないって。なぜかここに現れた人々、この人たちというのは救いの必要性を認めてない。救いっていうのは自分じゃなくてもっと弱い人たちが必要としてます。救いを必要とするのは私じゃなくてもっと罪深い人たちが必要としています。そこでパウロはこういう人々のリストをこうしてあげたんです。思い出してくださいね。パウロはこの手紙をコリントにいるクリスチャンたちに記しているんです。残念なことにパウロが去った後、教会の中にいろんな偽りの教師たちが入り込んできて、イエス・キリストの福音を信じるだけでは不十分であって、人間の知恵が必要なんだと、福音プラス何かがいるんだ、そういうことを教えたわけです。そこでパウロはそういったことを教えている連中に対して、確かに彼らは人々から知恵があると言われているかもしれない、社会的に地位があるかもしれない、でも悲しいことに彼らは神の前で愚か者であり、彼らはこの救いに心を閉ざしていて、そしてこの救いとは全く無関係である。いいです。こうやってパウロはこの読者たち、救いに預かって惑わされている者たちにもう一度真理に立ち返ってくるようにと教えるわけです。大切なことは皆さんね、この後私たち見ていきますけれども、本当の自分の姿を知ることです。本当の自分の姿を。だってこの人たちは本当の自分の姿が分かってないんです。彼らがやってることは何かっていうと、周りの人々と自分を比較してるに過ぎないんです。私はあの人よりも知恵があるとか、あの人よりも私は成功してるとかって。一度も彼らは神の目で自分を見ることがないんです。もちろんそれは神の御業なわけですけれども、心を開こうとしていない者たち、こういった者たちが教会の中に入り込んできて人々を惑わしていたわけです。そこでパウロはそのことを明らかにした上で、27節と28節の初めのところで、神様が選びを与えたその目的について教えるんです。パウロは言うわけです。この読者たちに対して、なぜ神があなたたちを選んだのか、その目的を教えていくんです。27節からご覧くださいます。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足らない者や見下されている者を神は選ばれました。今お読みしたところに皆さん注目いただきたいのは2つの動詞です。選びという動詞が3回出てましたよね。また恥ずかしめるという動詞が2回27節に出てました。それが非常に大切なんです。まず神は誰を選ばなかったのか、パウロはそのことについて教えるんです。このように記されてましたでしょ。27と28に、この世の愚かなものを選び、この世の弱いものを選ばれた。28節に、この世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれたって。どんな人を神様が選んだのか、もっと言えばコリントの教会のクリスチャンたちはどんな者たちだったのか、そのことにパウロは触れるわけですが、まず最初に言っていることは、この世の愚かなものだって。この世の愚かなものって、明らかにこの文脈の中で知恵のある者たちと対比していることが分かりますでしょ。知恵ある人たち、そしてこの愚かな者たちって、ね、おそらく知恵ある者たちからすれば全く関心を払うことのない人々だって、知恵ある人々、特にこのギリシャにおいての哲学者たちっていうのは、自分たちの知性を満たす話であったりとか、そのようなものを提供してくれる人たちに関心を示したわけです。だから一般の者たちにあんまり関心を示さない。だって一般の者たちが彼らのところに行って彼らの話を聞いたわけでしょ。 自分たちの好みの哲学者を選んだわけです。自分たちの先生たちですよ。でパウロは言うわけです。あなたたちは愚かなものだって、愚かなものだって。なんでこんな言葉を使ったか、よく考えてみると私たちも同じように神の真理が全く分かっていなかったわけでしょ。確かにこの世のいろんなことについて私たちはたくさん知ってる人がいます。で問題なのは一番大切な神を知ってるかどうかです。だってこの世のすべてのものを知ってたとしても、例えばです、この世で最も高い IQ を持っていたとしてもです、それがその人を救いに導くなら価値があります。で御言葉が言うのは、人間の知恵は人間を救いへと導かないって言ってるんです。神の前に価値ある知恵というのは私たちの創造主なる神を知ることです。神の前に価値ある知恵というのはこの方の御心を知ることです。我々は全くそういうことも知らなかった。まさに愚か者だったんです。何も真理が分かってなかった。どこから私たちが来たのか、このあとどうなっていくのか、この世の中がどうなっていくのか、神って誰なのか、そういった真理について全く私たちは知らなかった。確かに我々はコリントの人たちと同じように愚かなものです。2番目に出てくるのは、この世の弱いものを選ばれたって、これは強いものと対比するわけです。権力者であったり。でこの弱いっていう言葉なんですが、この言葉っていうのは体が弱いとか霊的に弱いとか、そういう意味でも使われる言葉です。まあ主婦の意味で弱いとか無力であるとか、確かに考えたら我々もそうです。パウロがこのコリントの人たちに、あなたたちは弱いものだったって、なぜかっていうと、あなたたちは自分で自分を救うことができなかったからです。そして私たちも同じでしょ。どんなに力があると言ったって、私たちは自分を新しく作り変えることはできない。新しく自分で自分を生まれ変わらせることもできない。私たちは自分を救うことができなかった。ですから私たちは確かに弱いものである。そして3番目に出てくるのは、この世の取るに足らないものって、これは身分の高いものと対比します。取るに足らないものって、この形容詞は無意味なとか、無意味なとか、つまらないとか、劣ってるとか、卑しいとか、そういう意味があります。これは身分の高い人の全く反対です。もう一つだけ、見下されているものって出てきます。権力者であったりとか、また尊敬に値する人々、その反対です。この見下されているもの、これは動詞なんですけども、非常に面白いのは、さっき見てきたように、愚かなものも弱いものも、そして取るに足らないものも全部形容詞なんです。でもこの見下されているものだけが動詞なんです。しかも動詞も官僚形をあえて使っています。ということは、このように見られていたし、今現在もそのように見られ続けているということです。どんなふうに見られていたか、見られていたのか、そして今も見られているのか、軽蔑されたんです。軽んじられてたんです。亡き者のように扱われてたんです。それほど大切なものとして見られてなかったって。もちろんそういう人たちもいらっしゃるでしょう。この世の中で認められている人たち、知恵の高い人たち。でもここでパウロがあえて言わんとしていることっていうのは、ここに知らされたこの記されているこの4つの特徴というのを見たときに、おそらく皆さん一人一人もそのような存在だということにどっかでお気づきになったことがあるはずです。愚かなものなんです。真理が全く分かんない。 自分で自分を救えない弱いものなんです。全く取るに足らないものです。神の前に全く悲しいことに価値のある人生を送ってこなかった。でもそういうコリント人、そして私たちを神は選んでくださったって。知恵あるものでも力ある強いものでもなかったって、かえってそうでないと見られている人々を神は選ばれたって。さあそういうふうな話をすると、じゃあ神様って知者であったり権力者であったり身分の高い人、こういう人々を選ばれないのかっていうと、そうでないことは皆さんご存知ですよね。パウロがアテネに行った時の話を思い出してくださいます。ある哲学者たちはパウロの話を聞いて、特に復活の話を聞いた時、みんな嘲笑って、またその話はいつか聞くことにしましょう、その場を去っていきました。でもアレオパゴスの裁判官であったデオヌシオはイエス・キリストを信じたことが使徒の17章に記されています。こんな人物どうですよ。ニコデモっていう人物です。ヨハネの3章に出てきますけど、この人物っていうのはユダヤ人の中の霊的指導者だったでしょ、ね、非常に重要な教師だったわけです。またパウロはどうです。ローマ市民権を持ち、そしてしっかりとしたユダヤ教の教育を受け、行いはパリサイ人であったって、非難されるところのないような存在であった。ですから確かに神様はこういうふうに記されている知者であったりとか権力者であったり身分の高い人を救ってこられた、選んでこられたんです。もし彼らが神の前に謙虚であるなら、ここに出てきたような人々は神の前に決して謙虚にはならなかった。自信は自分自身にあったんです。でも誰でも神の前に謙虚に救いを求めてくるならば、神はその人たちを救われる。身分も地位も関係ありません。国籍も人種も。ですから神が選んでくださったって、この知恵ある者たちからすれば、身分の高い者からすれば、全く目にも留めないような存在かもしれない。でもそんな人々を神は選んでくれた。そんなあなたや私を神は選んでくれたんだ、そうパウロは言うわけです。でその上でこの人々が選ばれた目的について、こんなふうにパウロは言うんです。神様がこの人々を選ばれたのは、その目的は何だったかって、それは彼らを恥ずかしめるためであったって。27節繰り返されますよね。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたって、ね、この恥ずかしめるっていう言葉、彼らが面目を失う、彼らが恥ずかしい思いをする、彼に恥をかかせるなんていう、そういう意味があります。知恵のある人々、自他ともにそう思ってるんでしょう。周りもそう思うし、自分自身もそう思ってる。強いものって、自分には能力があると、自分はどんなこともできるんだと、そのような思いを抱いている人たちです。パウロは言うんです。そうでない人々が救われたのは、この人たちを恥ずかしめるためだって。自分は他の人々に比べて勝っているんだと、そのように自分自身のことを過信し、自分には救いが必要ではないと思っているこの人たちに対して、パウロがなさったのは、神がなさったことは、パウロによれば、この人たちを恥ずかしめるために神はそうでない私たちを選んだんだ。神様が知者であったり権力者であったり、こういう人々に何をなさろうとしておられたのかって、彼ら自身の選択が、彼らの考えが間違っているということを彼らに気づかせようとしたんです。 ですから神はこういう彼らでない人々を選んだんだって、そのことがこの27節のところに記されているわけです。でこうやって見たときに、ね、皆さん思いません？神に対して心を閉ざしている人たち、神に対して非常に固くなりになっている人たち、まさにここに出てきたこういう人々です。イエス・キリストを信じるだけでは不十分であって知恵がいるんだとか、そういった行いによる救いというものをもたらすようなこういう偽りの教師たち、神は彼らをその瞬間に滅ぼすこともおできになった。でも神はそうなさらずに、この人々にもまだ悔い改めの機会を与えてくださっているんです。彼らは気づくことが必要だったんです。自分たちは自分たちの知恵が救うと、自分たちのその力が自分たちを救う、そのように思い込んでたわけです。でも神の救いを見たときに、そうじゃなかった、自分たちは間違ってた、そのことに気づかせようとして、神はこのコリントのクリスチャンたちを、そして私たちを選ばれたって、ね、人間が持つ自尊心はその人を救いから遠ざけてきます。私たちに必要なのは神の前に謙虚になることです。そして神はそのように私たちのうちに働かれるんです。進む前にちょっと28節の後半見てくださいます。28節の初めの方、またこの世の取りに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのですって。愛もあるものをないものにするって、非常にこれは訳すのが難しいところだったと思います。というのはこのギリシャ人たちにとっては、自分たちはあるものだとそのように信じているわけです。そのあるものをないもののようにする、無に等しいもの。これ何を言ってるかというとね、このないものっていう言葉ですけど、これはね、無価値にするとかダメにするなんて意味なんです。無に等しいものを、ちょっと聞いてくださいね。これね、非常にややこしいかもしれない。でもね、このないものとか無に等しいもの、何を言ってるかっていうと、これは奴隷に対する呼び方だったんです。ギリシャ人たちにとってこういうふうに自分たちのことを呼ばれるっていうのは屈辱だったんです。彼らは自分たちはあるものだと、そのように信じた。ところがパウロが言うんです。あなたたちはないものだって。だからさっきから見てきたように、私は知恵があるんだって。私は力があるんだって。と、自分の知恵や力で自分自身で自分の行いで救いを得ることができると思っている者たち。その人たちに対して、パウロが教えようとしているのは、あなたたちが気づかなきゃいけないのは、そこには何にもないということに気づかなきゃいけない。お分かりになります。こうしてパウロがすることは、プライドにあふれた、自尊心に満ちあふれた彼らに対して、あなたたちが救いに預かるためには、神の前に砕かれることだって。そのことを教え続けているんです。へりくだるということ。それがパウロが彼に教えようとしたことです。ちょっと皆さんに思い出していただきたいのはね、皆さんがこの救いに預かるときは、間違いなくあなたは本当に自分がどれほど神の前に罪深い存在であるか、そのことを神から知らされたはずです。違います？もし皆さんの中で、私は隣の誰さんよりもあの人よりも優れてると思ってたら、ちょっと救いをもう一回考え直さなきゃいけない。神があなたのうちに働くときに、あなたは誰かと比較することをやめるんです。神があなたのうちに働くときに、神はあなたに本当の姿を、神がご覧になっていらっしゃるその姿を、裸のあなたを見せるんです。私たちはよくAmazing Grace という曲を歌います。ジョン・ニュートンが書いた曲だというのは皆さんよくご存知です。彼は1748年3月の21日、 大変な嵐に遭遇していました。彼らも経験したことのないような大変な嵐でした。約2週間近くに及んだこの嵐、みんなはもう自分たちはこの嵐で溺れて溺死すると、そんなふうに死を覚悟していました。そのような状況の中にあって、ジョン・ニュートンは幼い頃から彼の敬虔な母親によって教えられた御言葉を思い出すんです。彼の母親は彼が6歳の時に、7歳になるほんと数日前に昇天したんです。ですからその後の彼の生活というのは残念ながら神を敬うものでなかった。奴隷の商人として、そういう神がお喜びにならないようなことをしていたわけです。でもその嵐の中で彼が思い出した聖書の御言葉、それは箴言の一章なんです。ちょっと読みしますね。私が呼んだのにあなた方は拒んだ。私は手を伸べたが顧みるものはない。あなた方は私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかった。神がおっしゃっているわけです。それで私もあなた方が災難に遭うときに笑い、あなた方を恐怖が襲うとき、あざけろう。恐怖が嵐のようにあなた方を襲うとき、災難がつむじ風のようにあなた方を襲うとき、苦難と苦悩があなた方の上に下るとき、そのとき彼らは私を呼ぶが、私は答えない。私を探し求めるが、彼らは私を見つけることができない。なぜなら彼らは知識を憎み、死を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろうって。これが彼が幼い頃から教えられてきて、そして思い出した御言葉でした。この時から神は彼の心に働くんです。まさに生きるか死ぬかのその状況の中にあって、もうすべての人間的な希望が失われたそのような状況の中にあって、彼は一冊の新約聖書を見つけるんです。そしてその新約聖書を開いて、そして読んだ箇所がルカの11章の13節、こうあるんです。あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうって。つまりこの箇所を読んだ時に、彼はこんなどうしようもない私だけれども、神は私の祈りを聞いてくださるんだって、その確信を得るわけです。そして彼はイエス・キリストの救いに預かったんです。自信家だったでしょう、それまでは。でも神はその自信を砕くんです。ですから彼が1772年にこの詩を書くわけですが、信じがたい恵み、なんと麗しい響きだろうか。私のような哀れなものを救ってくださった。かつて私は失われたものだった。しかし今は救いに預かった。かつては霊的に盲目だった。しかし今は心の目が開かれた。2番には、私の心に神を恐れることを教えたのは神の恵みだった。そして神の恵みは私の恐れを取り除いてくれたって。いろんな思いがそこのこの歌詞には含まれている。そのことは容易に察することができます。6番にもこうあります。やがて大地が雪のように溶け、太陽が輝くのをやめても、私を召された主は永遠に私のものだ。そして7番、1万年経とうとも太陽のように光り輝き、最初に歌い始めた時以上に神への賛美を歌い続けるだろうって。彼の心の中に神が働かれて、彼は自分自身の本当の姿を見るんです。神を喜ばせることが全くない罪に染まった自分の姿を、永遠の滅びに至ってしかるべき自分の姿を、自分で自分を救うことのできない自分の無力さに、その愚かさに彼は気づかされていくんです。私を救うことのできるのは、私を作ってくださった この神だけである。その方に彼は希望を置くわけです。神の前にへり下る者たち、その者たちを神は見捨てられることがない。彼は神の前に砕かれたんです。そして神に救いを求めたんです。皆さん思い出しません？二人の人が宮に登って神に礼拝を捧げるわけです。一人はパリサイ人でした。彼は神の前に立って心の中でこんな祈りを捧げたとルカの18章を教えます。神を、私は他の人々のように揺するもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を下げております。神様、どうか私見てください、私が何をしているか見てくださいって。私は感謝します、ここにいる連中と比べて私ははるかに勝っているって。非常にプライドの高い人間でした。自分を義人とし、他の人々を見下してました。確かに私の行い見てくださいって。そこにもう一人いた主税人は、遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。この主税人は神殿から遠く離れてました。なぜか、そこに立つ資格は自分にない。この清い神の前に立つ資格は自分にはない。目を天に向けようともしなかった。神が臨在されているというその天に目を向けるその資格は自分にないって。彼は自分の胸を叩いて悲しみの表現です。なんと自分は罪深い存在なのか。そのことを神によって知らされた彼は、その胸を叩きながら悲しみの中で、神様、こんな私を、罪人の私を憐れんでください。この人が救われた。ですから、今日のこのレッスンの中で私たちが教えられていることは何かって、まさに今我々が見てきたように、このような偽りの教師たち、またこういった人々はどの世界でもどの時代にも存在します。自分自身に自信を持っている人たちです。神を必要としない人たちです。そのような状態であるならば、どんなに福音のメッセージを聞いたとしても、彼らはその救いを受け入れようとしない。だって私には間に合ってます、私には救いは必要ではありません。しかし自分の罪深さに神によって気づかされたり、そして神の前に謙虚になって救いを求めていくならば、憐れみを求めるならば、その人に神様はその救いを与えてくださる。今日私たちが見てきたのは、皆さんね、この世の愚かなものを神は選ばれたって、この世の弱いものを神は選ばれたって、この世の取るに足りないものや見下されているものを選ばれたって。パウロが教えたかったのは、最初にも言ったように、コリントの人々に、あなたたちはこのような人々だった、そのことを言うわけです。そのメッセージはあなたや私に対しても同じことを問いかけるんです。あなたは自分がこのような存在だということを心から認めますかって。あなたは全く神の真理が分からずに生きてた愚か者であったって。自分の力でどうすることもできない、自分を変えることもできない、そんな力のない弱い者であったって。全く神の前に、神に背き、神に背を向け、神が忌み嫌うことを平気で行い、神の前に価値のない存在であった。取るに足らない、見下される存在だった。 つまり私たちのうちには何一つ神の前に、神様これ見てくださいと誇れるものがなかった。ただ捨てられる汚れた、カビが生えた、どうしようもない、ただ燃やすしかない、そのような布に過ぎないってイザヤが教えます。汚れ切った布に過ぎないって、それが私たちだって。ですからパウロがこうしてコリントの人々に、あなたたちはこのような存在だった、でも神があなたを選んだんだって、だから今あなたたちは救われたんだって、なぜまたその知恵とかに戻ろうとするのかって、神があなたを選んでくださったからこの救いに預かったんだって。もう一度彼ら自身がイエス様を信じたときに、神の前に謙虚であったように、パウロは彼らの心に働くわけです。そしてね、皆さん、救いに預かった一人一人、どの時代であっても神はそれぞれの地に働き、そしてそれぞれに自分自身を明らかに示し、そしてそれぞれの心を砕いて、そして救いへと導いているんです。思い出しません、あのイザヤです。イザヤは神によって大いに用いられたあの預言者ですけれども、その働きに就く前に彼が何を経験したのか覚えてますでしょう、皆さん。高く上げられた王座に座しておられる主を見たんです。神を見たんです。イザヤ書の6章です。その時にこの聖なる神の前にあって、彼はこう言います。ああ、私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。神の前で彼の心が砕かれているんです。彼は自分の本当の姿をここで覚えるんです。私は本当に唇の汚れたものだって。この清い神の前に立つことのできない存在だって。ご存知のようにこの後イザヤは清められるんです。誰が我々のために行くだろうかって神の声を聞いたときにイザヤは言うわけです。神様、どうか私を使わせてください。あのヨブはどうでした？ヨブの42章の中で、ヨブは42章の5節の後半でこう言います。しかし今この目であなたを見ました、それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。神の前で自分がどんな姿なのかをヨブも気づかされているんです。パウロもそうだったでしょ。新約の時代になってパウロはテモテ第一の手紙の1章の13節でこう言います。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でしたって。自分がどんな存在なのか神によって改めて彼は気づかされているんです。そして彼は15節でこう言うんです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという御言葉は誠であり、そのまま受け入れに値するものです。私はその罪人の何です？頭です。心にないことを彼は語ったんじゃないです。彼は心にあることを語ったんです。数ある罪人の中で、この世界中の罪人の中で、私ほど罪深い存在は他にはいないって。あのパウロがです。誰かと比較するんじゃないです。神が自分をどうご覧になっていらっしゃるのか、それを見たときに彼が言えたのは、私は罪人の頭だって。あのペテロはどうだったでしょう。ペテロたちは一晩中漁に出たんです。何にも取れませんでした。ある者は網を洗い始めたんです。その時にイエス様はその一つのシモンの船に乗って、シモン後にペテロですけれども、そして少しだけ陸から漕ぎ出すように、そのようにシモンに命じるんです。そしてそこでイエス様は群衆を教えたんです。話が終わった後でシモンにこう言うんです。シモン、ちょっと深みに漕ぎ出してくれないかって。そして網を下ろして魚を取りなさいって。シモンは主に答えています。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。 そこでペテロが何をしたか、シモンですけども、何をしたかというと、別の船の仲間たちを呼んで助けてくれというわけです。そして2艘とも魚でいっぱいになって、2艘とも沈みそうになった。どれだけ大量だったかということがわかります。この出来事があったときにペテロはこう言うんです。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。お気づきになります？救いに預かるとき、神はそのぞろのうちに働いて、それぞれがどんなに神の前に救いに値しない罪深い存在であるかを示されるんです。旧約の時代も新約の時代も。御言葉はあなたや私に対してこう言います。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これが私たちなんです。これがあなたなんです。生まれながらの私たちは神の前に神の怒りを受けるべき存在であった。でも神が私たちを選んでくださった。そしてこの救いへと招かれたんです。信仰者の皆さん、今日のこの御言葉の中でパウロは、神がコリントの人々、クリスチャンたち、そして私たちを選ばれたのは、キリストの救いを拒み続けている人々に、彼らが間違っていることを示して、彼らが自分たちの間違いを恥じることが目的だったと。それを見てきましたでしょ。神に背を向けている人たち、神に逆らっている人たちが、私たちは間違っていた、この神こそが誠の神であり、この方こそが誠の救い主で、そのことに気づくために、彼らが恥ずかしめるため、彼らを恥ずかしめるために、彼らに恥をかかせるために、そのために選ばれたって。ということは、皆さんね、あなたにも私にも大変大きな責任があると、そのことに気づかれません？彼らが間違っていることに気づくように、それが私たちに課せられた大きな責任であるって。どうやったらいいのかって言いますよ。ちょっとイエスかノーかで考えてくださいます。あなたは、そして私たちクリスチャンというのは、神様から本当の幸せをいただいた者たちなのかどうか、イエスかノーか。私たちは、我々クリスチャンというのは、神様から本当の満足をいただいたものなのかどうか、私たちは主の喜びをいただいたものなのかどうか。声がだんだん小さくなってきました。私たちは主から主の平安をいただいたものなのかどうか。全部イエスでしょ。じゃあそのように生きることですよ。私たちが、この世の人たちがどんなに努力をしたって、人間の知恵や力によって得ることのできない幸せをもらったんです。だったらそう生きることですよ。我々が本当の満足をいただいたっていうんだったら、そのように生きることです。物がなくったってあったって構わない。私たちは神がいてくださる。その方が私たちを満たしてくれるんでしょ。貧しい中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知ってる。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対する秘訣を心得ている。どんな時でも私たちは満足しているんです。神が共にいるからです。私たちはイエス様もご自身がお持ちだった喜びいただいたので、それを私たちが示すことです。もし我々がいつも愚痴を言い、文句を言い、不満ばっかり言ってたらどうです？人の悪口しか言ってなければ、神様の平安を私たちがいただいたんです。いいです、神様の平安ですよ。それを示すことですよ。 その時に彼らは気づくんです。知恵を求めている者たちが、成功を求めている者たちが、この世で高い地位を得ようと努力している者たちが、彼らは気づくんです。ここには自分たちが求めているものはないことに。それはイエス・キリストののみにある。イエス様だけがそれを与えてくれるっていう。彼らは恥ずかしめるために私たちを選ばれたんです。もし私たちがこのような祝福をいただいた、そういうふうに言うだけじゃなくて、そのように我々が生きるならば、イエス・クリスチャン、祝福なのもね、神がそのように助けてくれるということです。私たちは神がくださる本当の幸せを得たんです。そのように生きるには神の助けがいるんです。どんな時にも満足して生きる、神の助けがいるんです。喜びを持って生きる、神の助けがいるんです。平安を持って生きる、神の助けがいるんです。神の助けをいただきながら私が歩んでいく時に、この世のすべての人たちが絶対に自分たちの知恵と力によって得ることのできない祝福を私たちが得ていることを世に示すんです。私たちにキリストを紹介してくれた人々は弁の立つ人だったのか、そういう人もいたかもしれない。でも私にキリストを紹介してくれた人は見せてくれたんです。この人のうちにあるものは私のうちにないってこと。それが私たちの務めなんです。ジョン・ニュートンは82歳で天に召されるその時まで福音を語り続けました。彼の体が衰え始めた時、おそらく天に召される前でしょう。彼は次のようなことを言ってます。私の記憶はほとんど失われた。しかし私は二つのことを覚えている。それは、私は大変な罪人だということ。そしてもう一つは、キリストは偉大な救い主だということ。この二つを絶対に彼は忘れなかった。忘れてません、皆さんは。あなたがこの世で最も罪深い存在であること。救いに値しない存在であること。そして神が一方的に働きあなたを救ってくださった。この方は最も偉大な救い主です。この方は神です。そんな方が私たちにこんな憐れみを示してくださった。これが彼の動機だったんです。四十数年間にわたってキリストの福音を語り続けた動機。私はどうしようもない罪人であり、神は最も素晴らしい救い主だって。そのことを覚えながら、この一週間しっかり歩んでいきましょう。神はあなたや私をしっかり用いてくださって、私たちを通して神の御業を成してくださいます。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。私たちを一方的に憐れんでくださり、このような素晴らしい救いへと、あなたは導いてくださいました。私たちが救いに預かったのは、あなたが私たちを選んでくださったからです。感謝申し上げます。主よ、どうか私たちが自分を正しく見ることができるように、何一つとして誇ることのない、またできない罪人であること。私たちに一番ふさわしいのは永遠の滅び、地獄です。でもあなたはそんなところから私たちを救い出してくださった。それはあなたの恵みです。あなたは最も偉大な救い主、唯一まことの救い主です。そのことを思え、そのことを感謝し、そのあなたにしっかり従って歩んでいくことができるように、信仰者一人一人の信仰を強めてください。あなたの祝福がそれぞれの上に豊かにありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。